西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの津田高見と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。この時間の日経平均株価、86円67銭安い 32,559円79銭ということで、収書はね800円近く上げたりする場面もあったり、昨日も400円以上上げてたんですけど、
まあアメリカの方は連投でね、なんかもうむちゃくちゃ、ナスダック100だとか ね
7日ぐらい上げましたよね。
上げたんで、まあ、その反動とその上げた理由がね、米債の発行が減るんだと、そんなわけないじゃないかと、借金だらけなのにね。でそれはまあ当局がリークして、雇用統計と一緒ですよ、いい数字出しといて印象操作して後で修正すると、でまあそれはね、ともかく景気後退になるんじゃないかということで、今なんだっけ、ドラッケンミラーとか2年債買ってたり、あるいはね、なんかイールドカーブがスティープ化して立ってきて、なんかもう金利見通しがコロコロ変わって、でこの前はもう金利打ち止めみたいな雰囲気出してたんだけど、ここのところのその当局者から出てくるのは、いや利上げは終わってないという話でね、でこれ以上利上げしてたら今度はデフレになっちゃうという話まで出てきて、もういろんなシナリオが乱舞してるんですよ。
上げすぎるリスクと上げ足りないリスクみたいなね。
そうで中央銀行の仕事っていうのはね、何かっつったらインフレファイトなんですよ。要するにデフレの時は仕事のない人たちなんですよ、要するにインフレファイトするために、インフレを抑えるために存在してんで、まあ建前上はそうやって言っとんだけど、市場の方はいやもう打ち止めだと、もう決め打ちで株はそれで走ってるわけですよ。で債券の方は強気の人と弱気の人で、大体債券の金利が急低下したのも、それまで債券の売りがめちゃくちゃ溜まってて、でそれが巻き戻されて、金利上昇にかけてた人たちがぶん投げて金利低下になったっていうのはここまでの流れでね、私はなんだっけ、今の FF 金利の予想を見ると、来年にかけて利下げには行くんだけど、4% ぐらいで FF 金利は止まって、また上がっていく形になって、なってるわけですよ。だから、インフレっていうのは必ず、今2波まで来てる、2波まで来て2波が収束してるんだけど、3波のあれは残ってると。で、まあ FRB からも一応ね、地政学リスク、今そういうシナリオで金利上がるとか下がるとか景気、いいとかね後退だとかいろんなこと言ってるんだけど、こんなもんね、中東で紛争が拡大してホルムズ海峡閉鎖なんてことになったら、金融が100ドルどころか200ドルとかね暴騰しちゃって、全てのシナリオが崩れちゃうと。でその紛争も一応ブリンケンが回って、まあ、時間的に停止とか言ってね、あれはもう短期決戦で勝負 つかなかったんで、すごい長期化するってことですよ。だから非常に読みにくい相場になってきたなと。要するに地政学の安定をもとに市場のシナリオをみんな立ててるんだけど、それが崩れたらもうそれで終わりという感じなんですよね。
その金利のお話ありましたけれども、一時はまあ 5% も、10年債の金利が 15% もいくというところで、昨日は 4.6% になったというところだったんですが、津田さん、ドル円はこの時間151円の3839と、なんかリンクしてるようなしてないような感じが。
そうですね、まあ、ドルは今言ったように金利が下げてるので、ドル自体はインデックスちょっと弱いんですけど、まあ、その分円安ということで吹き上げてるのかなという気がしますけど、
中華ね、あれ円買おうと思ってもスワップというか、あれだけ絶対的な金利差があったらまだ 0.7 とか8とかやっとるわけですよ、日本は。で上田さんは来年の春闘を見てから決めるって言っとるんだから。でパウエルはここに来てえらい高いなこと言い出して、介入でもない限りはあんまり変わらないよね。
本当に春闘までって言ってるわけですから、まあ言うなれば4月末なのか、
462しかだからやらないってことですよ、政策変更は来年の。
そこまで言っといて年明けとか12月とか、まあ普通は
岸田さんの選挙と一緒ですよ。また出てきて、私も上
地、まあ、選挙も年内なくなったっていう話ではありますけど、まあ、今素直にですね、まあ、円を売っときゃいいだと、で 後で見ていただきますけど、対円通貨はやっぱり上に来てると。
いや、クロス円が上がってるから津田さん、ドル円も下がらないんだよ。本来アメリカの金利が下がりゃドル円もっと下げてもいいんだけど、
は
い、
ね、ユーロ円も今161円の4754と、
ちょっと上に抜けたような感じがしますね。
なんでこの後、ね、年末にかけてどうなっていくのか、この後しっかり伺っていこうと思っています。この番組 YouTube でも同時配信しておりますので、資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
毎度
相場の福の神、注目企業 IR セミナーを11月25日土曜日、名古屋の栄ガスホールで開催。注目の上場企業が IR プレゼン。取りは
毎度
藤本さんによる株式相場展望、注目銘柄解説です。抽選で150名様を無料ご招待。お申し込み方法はラジオ日経のウェブサイトをチェック。締め切りは11月16日木曜日必着です。皆様のご応募お待ちしております。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話。
資産運用には関心があるけど、何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2、第4木曜日朝6時に配信中。
ぜひ聞いてください。
マーケットサイン。
マーケットサインのコーナーです。まずはこの時間の主要通貨ペア見ておきます。ドル円は151円の3742、ユーロ円が161円の4852、そしてユーロドルが 1.06 の6671での推移となっています。では津田さん、今週の為替の振り返りポイントについてお願いします。
は
い、
まあ、テーマっていうのは中央銀行の金融政策スタンスということはもう変わりなしと。で、よく言うのはもう中央銀行には逆らうなというのは当然ベースとして置くべきではあるんですが、はい、まあ、先ほど言った日銀、上田総裁が衆院の財務金融委員会に出席をして、うん、で、まあ、先の記者会見とは対してそう大きくは変わらないと、うん、で、まあ、先ほど言った春闘まではということですから、一つトレーダーにとってはね、そこまではいけるのかということで、まあ、ここまでヒントを与えていいのかなという気がするんです
よ。でパウエルの方はあのタカ派的になってるんだから、
追加利上げもあり得るよと。要はもう両者ともにですね、上田さんは追加緩和もあり得るという話と
追加緩和
です、パウエルは追加利上げもあり得るということで、
でも大暴落でも予想してるのかね、それは上田さんは。まあ、そこまで韓国が市場止めとったじゃん、あの空売り禁止っちって、あれもね、なんかやばいことでもあるんかいっつって変な憶測を呼んでんだけど、なんかもうね、市場に国家が介入しすぎて、なんか中央銀行が市場やっとるんかと、うん、
もう市場のレートを決めるのは中央銀行、完成相場になってますから、うん、で、その上田さんは9日に、イギリスのフィナンシャルタイムズとの、オンラインインタビューでも同様で、インフレ率が持続的に 2% をつけるまではマイナス金利を含め YCC を継続するということで、まあ、対円通貨にはちょっと安心感と。で、市場の思惑っていうのは、先ほど言ったように日銀がいつマイナス金利を解除して利上げに転じるかというところのワンイシュー、シングルイシューと。で、まあ、ちょっと丸一番見てもらいたいんですけど、これが、マネースクエア、まあ、西田がレポートを書いている、ファンダメポイントに、あったものを抜粋したんですけど、OIS 市場予測ではですね、日銀はですね、ここに BOJ と書いてますけど、24年の3月、6月、9月に 0.1% ずつ利上げというふうには書いてはいるんですけど、まあ、これ、あくまで 50% 以上の確率ということですから、うん、まあ、先延ばしということは、おそらくあり得ると。で、ちなみに FRB は24年の5月、7月、9月に 0.5% ずつ利下げ、ECB が24年の4月、7月、9月に 0.25% ずつ、これも利下げ。で、BOE は24年8月に 0.25% の利下げというのは、あくまで、まあ、11月6日時点の OIS の 50% 以上ということになりますので、一応参考にはしてもらいたいんですけれども、基本的には先延ばしということになりうるかなと。で、OIS の予測が正しいという前提に立てば、 24年って来年、日銀以外の各国中銀は利下げ転換、日銀は利上げ転換。
いや、めちゃくちゃ円高になるじゃん。
まさにそうなってもおかしくないと。
周回遅れで一人だけ利上げするんですか、そこで。
もうまさに箱根駅伝でちょうどですね、もう逆走したものが転換していっていくというふうな感じになりそうです。で、ここでいうところの西山さんがよく言われる株価の下落っていうのは利下げがトリガーになるんだよと。うんうん、まさにそれをちょっと今日お話したいんですけど、教科書的にはですね、金利高、利上げになると、株安というふうな構図、まあ、ある意味正解ではあるんですけど、で、株価っていうのは常に先を見て動くということですから、これシンプルに解釈すると、利下げを実施した場合にはですね、まあ、歴史的にもそうなんですけど、マーケットの思惑はどうかというと、そこまで利下げしなければいけないほどやっぱり景気悪く見てるのか。
だからそれまで本当は景気悪化してるのに大丈夫だ大丈夫だと盤石だと言いまくっとるわけですよ。
やっぱり利下げしたのか。
そうで利下げしたってことは結局そういうね、建前を取っ払って参りましたと降参宣言なんですよ。
中央銀行の白旗ですから。そう過去のデータ見てもですね、やっぱり利下げ局面で株価が下げてるということになると、まさに来年はやっぱり後半以降っていうのはやっぱり十分注意しなければいけない。
景気後退になるんだからさ、なってるんだから、それ企業収益も上がらないし、うん、それ株も上がらないでしょうというのがね、まあ普通の、あれなんですよね。だからそれまでになんで利下げで大暴落しちゃうかちょっと煽りまくって、うん、実態は悪いのに大丈夫だ大丈夫だと、うん、言っとるからなるんですよ。
まさにかつてのインフレは一時的だと言ってたのと同じようにですね、まあ、いかにですね、自分とこのカードを見せないか、もしくはファイティングポーズを取るかというのがこれから、まあ、3ヶ月なのか半年なのか、ちょっと注意しなければいけないところで、まあ、ここはですね、本当にただ、踊ってはいいといつも言いますけど、お酒を用意されて踊れというふうに言われているわけですから、まあ、踊ればいいと思うんですけど、常にやっぱり出口を確認して、ダンスをしながらでも出口にどんどん近づきながらダンスをするというのが、特に23年末から24年にかけての動きかなというふうに見ています。で、ここで見ていきたいのが丸2番、ただ今年1月スタートを100とした対円通貨の動き見ると、やっぱりこれはじわじわ上げてきてると。で、ここでドンとドスンと言ってるのは3月っていうのは、これは欧米金融不安というのがありました。
シリコンバレーバンク、
そうですね、うん、この辺でやったのと、あと直近ではですね、10月の前半にあった、介入もしかしたらあったんじゃないかという介入警戒感観測、まあ、実際31日の発表ではなかったということでありましたけど、うん、でそこで足元ではまさに10月31日の日銀会合なり上田総裁の会見ということで、ハロウィン買い10月末買いというのが今のところ把握しているかなという感じがします。で、足元であったのがですね、まず RBA 7日に、オーストラリア中央銀行の、政策金利の発表がありました。これが丸4番、まず週足を見ていくとですね、ごめんなさい丸3番、11月7日、予想通り0.25 の利上げにはなった。
面白い反応だったね。
そうですね、うん、で、まあ、5回後ぶりの、利上げですけど、解釈としてはハト派的な利上げだと。
だから今回でもう最後みたいな。
そうですね、おそらく追加的な、利上げもあるんじゃないかというふうに見てたところが 0.25、 あとはセルザファクトというのもあったと思います、うん、でチャート見てもちょっと行き過ぎたところ、まさにハロウィン街からまさにロケット的にドーンと上に行ったところで、まあ、反省相場、修正相場というのもやったと思うんですが、ただ、5ドル円というのは基本的にちょっと下を向いていると、
まあ、あと中央経済もさほど良くないからね。
そうですね、うん、で、まあ、総裁が変わった ところで10月で、まあ、言ったんですけど、もう強気の総裁ではないかというようなマーケットの値踏みもですね、ちょっと外れそうになったのかなということで、うん、5ドルは下がっているというのがあります。で、週足で見ていくと丸4番、これもですね、まあ、8月末からじわじわ上げてきて、1回、10月2番底を受けて、で上に試したんですけれども、RBA 会合で、ちょうど、26週 MA でいうところのプラス2シグマあたりで頭が抑えられているという感じになっています。でですね、あと今朝方あったのがですね、BOM、メキシコ中銀の会合がありました。で、政策金利は予想通り据え置き。うん、まあ、据え置きと言いましても 11.25% ですから。で、5会合連続の据え置きで全会一致。で、そこでのポイントは声明文で、まあ、ディスインフレ、インフレの鈍化のプロセスが進展したというふうなことが声明文であったということと、うん、 政策金利はしばらくの間現在の水準に維持する必要があると。前回9月は、これはですね、長期間というふうな文言だったんですね。それがしばらくの間ということで、これも波動的な据え置きだろうということで、ちょっとこう下に向いた。でこれも当然セルズファクトもあったと思うんですけど、でメキシコ見る上ではですね、中南米諸国が軒並み利下げをしているというのがあります。ブラジルは8月利下げしました。でチリも9月で、ペルー、ウルグアイも10月利下げ、まあ、こぞって利下げしている中で、今メキシコは据え置きになっていると。ただアルゼンチンはちょっと別物でですね、これは政策金利 118% から 133% になっていると、いうこと、まあ、インフレ率が 120% 超えてるわけですからすそこがちょっと別ではあるんですが、メキシコは、まあ、強気と。で今日のニュース出てましたけど、大阪万博メキシコはなんか撤退するみたいで、出ないと。でそうなるといろいろ勘ぐって、例えば財政状況が悪いのかどうかとかいうのがあると思うんです
けど、普通はそうだよね、あるいは費用対効果に合わんと、
まあ、両方あると思うんですよねで、まあ、各国とも出遅れ感があってですね、なかなか横見ても参加しないというところがあったと思うんですけど、メキシコに関しては来年6月に大統領選挙があると。で2選が禁止ということは、これ政権交代はまあ6月に起こるんですね。でそこで今立てるとなかなか予算が通りにくいという意味合いもあったみたいですけど、それでもまあ万博に出ないということは何かあるのかというふうなことも考えられるところではありますが、チャート的に見たらそんなに僕は弱くないと思うんですね。丸5番、これメキシコペソの日足、当然じわじわ上げてきて、11月9日ということはまさに海外時間です、昨日、まあ、興味名ですね、で1回下げたところではあるんですが、8円5丸というのが今ちょっと割り込んではきてますけれども、基本的にはこのあたりを意識して、じわじわまだ上げてくるのかなという気はします。で丸6番、週足で見たらどうかというと、これもですね、一言で言うと下にしっかり、もう下には限られてるなというふうなチャート形状で、この、まあ、四角形をこう横に向か、まあ、下に向けたような形、これは、上昇不落型、持ち合いの上昇不落型という言い方をして、でポール、つまりレートが下から上がってきてジグザグジグザグということで、まあ、全般的に下げてきた場合には、この上値抵抗線を超えたら上に行きやすいと。で今週上に行くかなと思ったところが、まあ、今朝方未明の下げで、まだこのボックス圏内にあるかなという感じはしますけど、まあ、下は限られてるかなと。ただ上もですね、9円をどんどん超えていくっていうことでもないような気がしますけれども、弱くはないということで、まあ、9円手前ぐらいになったら1回逃げるということでもいいのかなと。で基本的に押し目買いで、いいのかなというふうには。
パラボリックは回転感しとるんだよね。
そうですね、で、まあ、圧倒的なその金利差っていうのがありますから、あとは、円ベースでいうとですね、まあ、今円を買うような要素っていうのはないということから考えても、ちょっと中長期的に持つんだったらペソ円の安値を拾ってみてもいいのかなという気がします。で丸7番、ユーロ円の週足、これは先々週ですか、持ちたときにこの上昇三角形型の持ち合いが続いてますという話をしたと思うんですね。でそこはやっぱ160円の壁、これを上値抵抗線ということで超えてきたということは、教科書通り上に向かっていると。で、まあ、これもですね、やはりユーロもの動向も当然ありきですけど、まあ、円ベースということになるともう一段上を考えた方がいいと。
ユーロ円は強い足だよね。
強いですね、うん、とにかくまあ綺麗なチャート形状になりつつあるということですから、安易な売りのポジションを持つというのは避けた方がいいかなという気がします。であと丸8番、ドル円、これも週足ですけれども、これも本当にまあ電車道といいますか、上昇バンド多くは変わらずと
電車道そう、
まあ、ここでもですね、あまり、まあ逆張りということでいかない方がいいと。あと介入警戒感ということはずっと言ってますけれども、まああの鈴木財務大臣なり神田、さんなり投機的な動きをするとっていう前提がありますけど、
ファンダメンタルズに合ってないんだと、この円安は。いや合っとるやない
ファンダメンタルズ通りだと思うんですよ。
IMF 的にもね言われてるんですよね。
IMF もファンダメンタルズだと言ってるんですけど、でも投機的な動きをしたらっていう前提ですけど、投機ってのは何なのかな、定義がよく分からないと。
いや市場って投機の場所じゃないんですか。
まさにそうだと思うんですけど、なのでちょっと意味不明なあのちょっと牽制発言はありますけれども、基本は
官僚の基本的発想というのは動かないのが一番いいんだから、
そうですね、前例踏襲というのが一番いいわけですから
。スタンバイっていう発言があったりして、ちょっとね警戒され
るんですよ。いやいや、みんな舐めてるけど僕はやると思いますよ。だって岸田さんだってこのままね160円に走ってね、一体ねデフレ脱却って言っとるけど、デフレからいきなりスタグフレーションになっとるんですよ今。 いやこれその原因っていうのはね、結局生活費っていうのは円安で全部来てるわけでしょ、物価高っていうのは。だからやらざるを得ないんじゃないですか。
選挙が近い場合には動く可能性が今ちょっと遠のいたかなという気もしますし、あとは先言ってファンダメンタルズから言うとですね、パウエルさんがまだ利上げの可能性ということをもう発言したということは、ちょっとなかなか介入するにはですね、その理論的な根拠が薄いなという、うん、い
やだけど日本は為替指定国から外れてますから、この前の発表で別に介入やってもいいってことですよね。
介入やることに対しては全然いいと思うんですよね、当然、はい、あの米国債売れるわけですし、はい、国庫から言うと売るわけですから、はい、いいと思うんですが、まあ、大きなトレンドが変わるってことまではないと思うんですね、今の当然ファンダメンタル
トレンドは変わらないよ、
まあ、ただ下髭でドンといく
そうだから需給的にもうみんな100人が100人円売ってるから、うん、それがぶん投げになると、あのレバレージかけてる人はねいうのはあると思って、それでまあある程度値幅は出るんだろうけど、ファンダメンタルズは何にも金利、ね、あのドル円のレートとね、米国債と日本国債の交換レートが出てんだから、この金利じゃねいかんともしがたいと、
何がおかしいんですかという話
そうそうそう、ま、ファンダメンタルズ通りに覚えと
るという感じ、
介入したところを逆に狙われそうですよね、まあ、そこから投機的な動きがね、
いやだからね、
介入した方が介入したまさに投機ですから、ね、
だからなんかいやあの今度またねバフェットが今年2回目の記載するんでね、いや日本はやっぱ注目されてるんだって言うんだけど、円で調達してドルに変えてるかも分かりませんよ、で返す時だけ円で返しゃいいんだから、いやだからもうなんかわけのわからないね世の中になってきたなと、
まさにあのただまあドル円は当然西山さんおっしゃった通り介入はいつあってもおかしくない
と、だからこんなもんね、まともな経済学だとかね常識で話してても全くダメで、その人の立場になったらね、上田さん、私が上田さんならああいうしかないんですよ、うにゃうにゃうにゃうにゃ、わがわからんこと言ってるしかないで、神田さんの私が立場ならいやファンダメンタルズに合ってねえところ、
まあ、スタンバイというしかないですよねでスタンバイ別に動く必要ないわけですから、スタンバイなわけですから
検討するとそのうち言うんじゃねえよ本当
岸田さんみたいな検討士ですね、まあ、そういうまあ言葉が出てくるようなことがこの年末にかけてあるかな。ただまあシーズナル的に言うと11月が一番日経平均が上げやすいとか、まあリスクオンになりやすいというのもあります。で今月である大体感謝祭から1回、感謝祭までに1回安値をついたら、そこからまたクリスマスまで強くなるとか、そういうデータもあるので、
感謝祭トレードっていうのは毎年流行りなんだけどね。
そうですね、なのでこの辺はですね、まあもう少しは強気になりそうな感じかなというふうなイメージを持ってます。で、マルキューバニュージーランドドル円というのは、私もこの何度かこのラジオでもお伝えしてはいますけれども、8月末買いとか10月末買い、10月末買いで1回吹いたんですが、90円の手前でちょっとこう頭が抑えられているような状態ではあります。でニュージーランドに関してはですね、相対的に言うと5ドル円が下げてニュージーランドドル円が横ばいということになっているので、OG キウイが下げているというのがあるので、あと後半ではそのチャートを見ていきたいんですけど、丸10番11月の衆議院会合のスケジュールでいうと、まさに11月の29日末最後にこのニュージーランドの衆議院会合があると、まあ、基本据え置きということでありますけど、
11月はだからこれだけか。
そうですね、あの、うん、まあ、ここで挙げているのは主要でいうとここぐらいですね、うん、まあ、本当に前半で固まってたところもしくはないところもあったんですけれども、ニュージーランド、まあ、年内最後ですね、19日、うん、29日でこのあたりでどういうふうな、見方をするか、このあたりが OG キウイ、
まあ、アメリカが1ヶ月空いちゃうからね、余計にやりにくいよね。
そうですね、まあ、裏を返すと12月に集中してるので、まあ、この辺に向けて、ね、特に12月の半ばですね、この辺は、衆議院会合ラッシュということですから、まあ、年内最後の動きがこのあたりあるかなというところで準備をする、うん、ところかなというふうに思います。
その12月といいますとセミナーが行われるということですよね、
は
い、
久々に名古屋でセミナーをやろうかなと、
ああミッドランド、うん、ミッドランドホール懐かしいね、
会場セミナー
地方セミナーでいうと12月、は一応最後
そうです ね、
まあ、終わりなので、まあ、一応終わり名古屋ということで12月設定したんです
けど、久々であ
の4年ぶり、はい、まさに2019年ですか、4年ぶりの名古屋ですから、
これも4年ぶりか、
はい、ぜひ、ご参加いただければなというふうに思います ね。
12月9日の土曜日1時からミッドランドホール会議室 B で会場セミナーが行われますが、こちらは、マネースクエアに口座をお持ちの方 がお申し込みいただけるということで、八代さんや宮田さん、高尾さん、そして津田さんが登壇されるということです。ぜひともこちらマイページホームページの方から確認してお申し込みください。
エース天井の話ですか
そろそろその時期
貸しをしないでいただいて
そうですね、その発言も楽しみにしていただければと思います。
ちょっと早いんじゃないですか
12月ならもう準備しとかないとダメですね
そして西山さんの方からは円安軌道に変わりなしというテーマですね。
まあ、もうさっきから言ってる通りね、くどくど言いませんけど、2ページ要するにこの人は物価高が続くとは考えていないって言ってるわけですよ。で、米債が米、この前も米国の金利がこんな上がると思わんかったってね。いや、そういうのを分析して仕事するのがあれじゃねえのかという気が私はするんだけど、ねえ、何がみんな安心しとるかって言ったら、株がね、吹いたのはアメリカの金利がもう打ち止めだとかね、いろんな観測が、まあ、あと中東情勢が長期化で、見かけで落ち着いてると。まあ、実際に悪化してるんだけどね。そういうものがあって、とりあえずつかの間のね、この年末の毎年のラリーに乗りたいと。で、まあ、その前にちょっとショートも溜まってたもんで、余計にまあ上がりやすかったっていうのがあって、今ショートカバーが一巡したんで、ちょっと止まっちゃってるわけですよ。で、さらに上買う人が出てこないと上がらないわけだけど、まあ、要するに、世界のエブリシングバブルのね、流動性の供給先っていうのは今日本だけなんですよ。日本から米債買い、日本から米株買いが出ないとダメだと。要するにアメリカの市場を補完しているのは日本のマネーなんですね。だから日本は、NISA だとかいろんなもの作って、もっと投資しろと、預金を崩して、どんどんアメリカさんに貢献しろということになってるわけです。で、まあこれね、現状は長期金利が 1% 以上大きく上がらぬようオペ続けてると。要するに YCC もう事実上の撤廃だっつってみんなが色めけたってね。私のとこにもそんなレポートばっか送ってくるから、私は先々週ぐらいに、上田さんが YCC 辞めるわけじゃないと書いたんですけどね、いや辞めるんだと、もう形骸化してるんだっつって言っとったんだけど、翌日に早速国債の買い入れやってこれでね、あれ面白いんですよ。この前の日銀の会合ってね、要するに 1% 超えたら国債買い入れするかもわからないし、場合によってはしないかもわからないと、いやどっちなんですかというね、あ、そういう文言を読んだら海外の人間は、あ、これ YCC 撤廃だなと思うんですよ。でも何も変わってないじゃないかってことで、エブリシングバブルは延命するっつんでですね、アメリカの株も大暴騰したわけですよ。で、これはね、もういわば、日本の場合はね、社会主義市場になってるんで、まあ私は国家管理相場と呼んでんだけど、日銀が最大の株主でね、ETF 買って、国際市場も日銀が全部買うと。で、1% 超えたら、こんな市場ね、これ究極でいくとペグ制みたいになってくる。わかりますか。
1% 上限目処っていうのは非常にメタ
ファーというか、だからペグなんていうな感じの市場になっちゃったら、ボラティリティがなくなって収益機会がないから、誰もそんなマーケット来ないんですよ、世界から。それが分かってね、下がったも上がるし、上がったも下がるっていうのは相場なのに、下げ止めちゃうから上がりもしないと、んで30年間横ばいできたと。まあ、ドスンと下がった後はほぼ横ばいということで、で、今上がってるのは何かって言ったら、日銀が買ったから上がったという話でしょ。あと PBR 一倍割れ運動とか、国の中央経済計画によって株価が動いてるっていうね、極めておかしな市場になってる。で、私もね、市場原理がいいとは言いませんよ。その市場はほっといたらね、万能で何でもね、やるんだとは言いませんけど、ちょっと行き過ぎじゃないかと、やってることが。だからまあ、基本的には、どこの市場も日銀化してきてるんですよ、でも。だから、まあ、相場読みにくくなってんだけど、要するにですね、政府が何でも補助金、援助金、要するに助成金の名目だとかね、半官半民企業ばっかになってるの。アメリカもあれも政府から、政府の例えば半導体のね、補助金に乗るとか、電気自動車の補助金に乗るとか、そういう政商みたいのしか儲からなくなっちゃってるの。半分 半官半民で、まあ、半分は政府みたいな会社ばっかになっちゃってる。だから政府の言うことを、なんだっけ、フェイスブックから何から全部聞かんならんわけですよ。まあ、聞かないのはイーロン・マスクぐらいでね。で、イーロン・マスクだって、その助成金にあれに乗っとるんですよ、ちゃんと。で、まあ、これをやってるとですね、究極は毛沢東時代の中国とか、旧ソ連の経済に近づいていくということになるわけです。だから、まあちょっと、だんだんおかしな市場になってきてると。まあね、兄さんもね、いまいち、なんだっけ、冴えないというか、あれだけハードルを下げてね、投資の、税制の枠もすごい増やしてるのに、あれなんだっけ、15% ぐらいだったっけ、今やってる人って。まあね、増え増えとなかなか、記者さんが人気がないからかなんか知らないけど、みんな踊ってないっていうのが現状でね、もっと増えるのかなと私も思ってたんだけど、これで、日本の金利の方はと言いますとですね、もうこれでみんな安心しちゃったです。3ページなんや、結局国債買い入れして金利押し下げとるやないけど、これ無制限金融緩和ですよ、もうジャブジャブじゃんと。で、アメリカのね、私金融機関に聞いたら、アホほど金がうなっとんだって。まだだから機関投資家だとか、この定理のうちに調達した金もまだ残ってるし、それ14年ぐらいやっとったわけだから、そういう政策を。まあ実際には相当借り換えが来てね、借り換えができませんとか、もっと高い金利払わんならんと。だから中小企業はもう弱ってんだけど、今の金利で。まあ富裕層だとか大企業はびくともしとらんちゅうのが、まあアメリカ経済の堅調さではあるんだけど、まあ国民の半分はもうどん底に今行ってるということで、まあ都市の暴力化が進んでですね、もうむちゃくちゃなことになってると。で、これが日本で、アメリカの方はですね、急にまあドラッケンミラーが2年債バンバン買っとると、景気後退だと。で、債券王のね、なんだっけ、あれあれあれ、ガンドラックも、もう景気後退になると来年のね、ワンクォーターで。だから、ちょっと、
これがアメリカの、
これアメリカ。
ですよね。はい。
うん。USGI になってるでしょ、はい、だからそれで金利もう、だから当局は打ち止めだと。で、おまけにね、国債の発行額を、減らすみたいなことをね、当局は言ったもんだから、うん、いや、あんた減るどころか、アメリカっておかしい。33兆ドル超えてね、バンバン上がってんだけど、アメリカのね、私この前X に投稿しといた借金時計っていうの見てたら恐ろしいんだけど、リアルタイムで動いてるんですよ。どんだけ増えていくんやと。でね、結局は景気後退で債券の買い場だと。いうような見方が出て、で、もう一つは、いやいや、インフレはまだまだ行くんだっていうのがあってね、結構拮抗してるんだけど、これ50日ぐらいの移動平均まで一応落ちたの。うん、したら、結局、こんなとこでまた株がバブルして走っちゃうと、来年の11月ですから、大統領選挙は。今上がってものでもしょうがないんですよ。変な緩めてインフレになっちゃったら、それこそね、全米で暴動が起きますから、はい、まあちょっと FRB も、ちょっと高派なことを言わなきゃしょうがないと。で、もう一つはね、まあ後のコーナーで出てくるけど、地政学のこと何も言っとらんのですよ。なんも影響を受けるに決まっとるじゃないですか。したら今週ね、FRB の理事、女性の人が出てきてね、それ言ってましたけど、まあちょっとね、FRB も自分が何やってんのか、もうどうしたらいいのか分かんないというところに追い込まれとるんだと思うんです。で、パッパッパッとチャートだけ見ときますと、もう津田さんおっしゃる通り、電車道相場と。ドル円はですね、何にも状況変わってねえと。まあ多少ね、乱高下しとるんだけど、うん、こんなもん、こんだけ金利差あってね、逆のこと政策で言ってたら、どうやったら円高になるんだよと。それこそ介入が、私はね、去年の151円8、95銭抜いたら、いつでもやると思ってるの、私自身はね。ただ、それは、 相場の大きな方向性を短期的には円高になるかもわからないけど、今の政策はアメリカが利下げするか、日本が利上げしない限り何も変わらんと思う。だけど春闘まで何もしないって言ってんだからさ、変わりようがないじゃんね。
普通は額面通りに受け止めればそうですよね。
で、ユーロ円の方は、これはまあ、マーク D 見ててもね、この前、今日小暮さん来るのか、マーク D のね、ラインとシグナルが上にあるんだけど、ヒストグラムが下だから、レンジだって言ってたんだけど、そのレンジから今もう完全に上抜けちゃって、これはね、標準偏差も低い位置から、中期、長期の標準偏差が上がってるんで、結構舐めてるとでかいトレンドになるかもわからない。っていうことですね。で、私はまあ、あんまりこの国家管理相場の行き過ぎでね、トレンドが2000年以降出なくなった日経平均はあんま取り上げないんですけど、7ページ、まあ一応持ってきました。で、これ、去年までの、まあ今年のね、相場って、このバフェットが買ったチャートの真ん中のとこ真っ赤っかの、これこそ電車道相場ですよ、これもう。ここで終わっとる。あともう横ばいじゃないですか。で、打ったり帰ったら、まあ、シグナル出とるんですけど、まあ、もちろん騙しも入ってですね。まあ、今は、でも、買いシグナルが点灯してると。それはそうですね。金融緩和とマイナス金利やってて、どうやって株下がるんだよと。だけど、さほど上がらないっていうのは、PKO のやりすぎで、上も行かないんですよ。下げるとき下げてないから。で、週足はですね、これはずっと買いのまま。なんだっけ、これね、だから、バフェットが買った後は、もう今何も動いてないに等しいんだけど、
はい、
なんか国の政策が出ると上がるんだけど、それが止まると、日銀が介入して横ばい相場になるっていうね、もう典型的なパターンで、まあだから、ちょっと、なんだかなとんで、バフェットさんもね、なんかインサイダー疑惑で今日やられてますんで。
出てましたね。
うん、あの人はあんだけ金持ってるのに、まだ儲けたいんかいと、個人の口座でどうのこうのって言っとんだけど、そのぐらいのね、もう、強欲の極みを言ってるわけですよ。
それが長生きの秘訣なんでしょうね。
いやなんだかよくわからないんだけど。で、まあ、最近ね、とにかく妬みやかみっていうかね、バフェット儲かってるから叩かれるんですよ。まあ、損しても叩かれるんですけど、IT バブルの時はあいつは時代についていけねえからね、全然儲からないとか言って叩かれて、最近儲かってんで、結構また妬みやかみで、この前マイクロソフトのあれもインサイダー臭いじゃないですか、ゲーム会社の買収でね、うん、バークシャーが買ったんですよ。あんなもん昔だったら完全にジェールですよ本当。で、まあなんかアメリカはもうとにかくゆるゆるなんで、フロントランニングをやりそうだ、インサイダーやり放題と。でね、NVIDIA とかの株もよく見てると、役員とか社長が売ると下がるんですよ。で、今週ブラックロックも売ってるし、最近ね、まあ年末だからなんだけど、一応税金の関係もあるし、いろんなね、インサイダー情報っていうのあって、インサイダーっていうのは不正取引じゃなしに、企業の、要するに一番よく知っとる役員と社長ですよ。これが売買しとるんでね、大量に。みんな売り。うん。だからまあ、あれなんですけどね。あとはレーダリオも叩かれてます。レーダリオっていうのはね、社員の半分ぐらいがすぐ辞めちゃうと。要するにね、プリンシパルって彼の哲学があるんだけど、それ言っとることとファンドでやっとることは違うじゃないかって叩かれとる。いや、当たり前ですよ。哲学で相場するやついないですから。数値の分析して彼もやってんだから、そんなのは当たり前なんだけど、結局ね、会社辞めたやつが悪口を言うわけですよ。わかります？クビになったから。で、あの会社、軍隊みたいに厳しくて、それはね、優秀なやつでないと残らないから、まあ大変なんだけどね。まあ要するにバフェットも何もね、有名勢でいろいろ叩かれるんだなという話ですよ。で、次9ページ、もうちょっとやっちゃいますけど、これは私の友人の前田正隆さんがですね、大阪万博のこと書いてるの。屋根だけでなんだっけや、300億とか、なんかパビリオンの。なんか、そんなね、 ことに、まあ私はそれがいいとか悪いとか言ってんじゃないんですよ。バンバン金使っといてね、山中教授の iPS 細胞のね、たった数億円のあれを打ち切りとか、あるいはその博物館でも保管が保存ができんと。予算がなくて。クラウドファンディングしとんでしょ、これ。で、まあ9兆円も集まったんだけど、まあ、いや、それ、ちょっと巻いてるとこが。だから、博物館に金なんか出したって、誰も中抜きもできないし、儲かる政治家もいないもんで、みんな工事になっちゃうわけですよ、日本の予算っていうのは。だからもう、どうしようもねえなと思うんで、こんなことでね、企業社会の実現なんて無理だっつって、まあ、役所の IT 化もそうだしね。まあ、前田さんは言ってると。はい、私は知りませんと。はい、いや、彼と僕、昨日の朝結構喋ってたんだけど、はい、まあ、いろんなことを言ってました。まあ、日本のね、市場の抱える問題点について、あの人ね、この前、バフェットの本出したんで、
はい、
新書で。で、昨日なんか来年の相場予測の本出しましたんで、また機会があったら番組でも来てもらおうと思ってんだけど。で、なぜか知らないけど、鎌田さん聞いたら、来たら聞いてみようと思ってんだけど、
はい、
銀行株がこの2日間ぐらい急落して、みずほとかも結構チャート見たらドカーンと下げてて、私は、ね、X に投稿しといたと思うんだけど、なんだかよくわからんなと。で、下の画面はホコリだらけになってんだけど、月分、はい、なんだっけ、モスラとゴジラが勝負してました。まあそんな話、あ、みずほ、あれや、チャート持ってきた10ページ。
はい、
いきなりガッコンと下がっとるやないか。
そうですね、今日は。
これは津田さん、上田さんが金利を上げないからなんですか。なんで下げてるのかなと。
楽天証券への
追加出資が嫌でされてるの、これ、はい、だけどそれ2日前になってるよ、これ、
うん、
昨日だったら分かる。
今日銀行株、うん、軒並み上げてますけど、まあ、この後
よく分からないんだけど、うん、まあそれまでに上がりすぎたっていうことなんじゃないですか。だからもう、どういうんですか、最近出入りが激しいというかね。
そうですね、結構
もう相場に遊ばれちゃうようなね、その場のバズらのいいとこ買ったり売ったりしてると、
はい、
本当危険だなっていう気がしますけどね。
そうですね、はい、そして日経平均株価大引けではやや下げ渋って78円35銭安、うん、3万2568円11銭で終えています。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
あのリートの祭典が福岡で開催、ラジオ日経、プロネクサス、東京証券取引所共催、 J リート各社が集結する J リートファン in 福岡を12月9日土曜日、福岡ファッションビル8階 B ホールで開催します。ラジオ日経でもおなじみの出演者の特別講演や J リート基礎講演もあります。抽選で100名様を無料ご招待。お申し込み詳細についてはラジオ日経ウェブサイトのイベントセミナー欄、 J リートファン in 福岡をクリック。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
トゥデイズマーケットのコーナーです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いいたします。当初大引けはやや下げしぶりまして、400円近く下げる場面もあったことを思うと78円安でしたね。
今週はですね、うん、収穫がありましたね。
これ何でしょうか。
大幅高の日ですとか、大幅安の日、あったじゃないですか。で、その大幅安の日は、そう、水曜日に、かなり株価がきつく下げたっていう。
月曜に大きく上げて、次の日400円ぐらい下げたんですよね。
その
後105円下げて、次の日470円上げて、やっぱ
り火曜日に大きく下げて、で、下げたところで買う投資家がいるっていうことが、この確認されたっていうのが今週の収穫だと思います。
なるほど。
今週非常に目立った動きは、 半導体製造装置メーカーなんかが買われる一方で、銀行株やエネルギー株がきつく売られたっていうような場面がありましてね、これは特に目立ったのが水曜日。水曜日日経平均はあんまり下げてないんですけれども、大して下げてないんですけれども、銀行株やインペックスなどのエネルギー株が 4% とか 5% とか急落したじゃないですか。あそこが非常に目立ちましたよね。でもその下がったところで、かなりやっぱり木曜日金曜日とその銀行株などが戻すという展開になっていて、下がったところならこういう株は買いますよっていう、その意思表示が結構マーケットから見られたというのが僕は特徴だと思います。
金利も乱高下してるんで、それにも沿ってるんでしょうね。
そうですね。この銀行株の下落についてはですね、私の方で説明してたのは、もともと日本株を買うときに、日本株はバリューが主役になるので、銀行やエネルギー関係、素材株、鉄鋼株などのバリュー株買いと、グロース株売りを組み合わせたロングショート取引、これが結構日本株を見る上では、トピックス買い、日経平均売りって言ってもいいんでしょうかね。そういった売買が今年はすごくされていた。で、トピックスの方が強かったですよね、日経平均。で、それはその取引がされていたんだけれども、アメリカの金利がピークアウトするんだったら、これから先金利低下でグロース株の値動き、高 PBR 銘柄の値動きの方が、こっちの方が良くなるんだったら、じゃあバリュー株外のグロース株売りのポジションは解消しといた方がいいだろう。
調整ポジションだから解消したと。
そう。それで銀行株が下げた、海運株が下げた、鉄鋼株が下げた。そのように感じております。で、もう今、金利が、ピークアウトしたのかどうかですとかね。はい、そのあたりはやっぱり来週、たくさん経済指標ですとか出てきますからね。それで確認していくんじゃないですか。
そうですね。来週の予定で言うと、どのあたりを見てい
きますか。これはですね、物価指標がありますよ。火曜日に消費者物価指数があって、
アメリカの10
月の僕は結構今、はい、面白い、と思うんですよ。これが今はここの2週間起こったことは、ナスダック指数の9連騰ですよね。で、金利がピークアウトしたかどうか、アメリカの金長期金利 5% から 4.5% 割れまで行って、で、それは完全にもう打ち止め、金利の打ち止めっていうのを想定した取引が行われてきたわけですよね。だから誰もこの火曜日の消費者物価指数に対して警戒してないんですよ。
はい、
いつもだと物価指数が発表されるときに、どうなるかな、今度消費者物価指数は、6月 3.0% の上昇をボトムに、足元だと 3.7% 上昇が普通2ヶ月続いてるけど、はい、次はどうなるかなとか、そういった警戒感っていったものが今なくなってて、
はい、
で今回発表される10月の CPI も 3.3% ぐらいまで上昇率が鈍化するんじゃないかっていうような声が出てますよね。だからあまりにもちょっと楽観的に株買いに傾いて、ナスダック買いに傾いて、もう利上げなんかないっていうことを決め打ちして、ここだと足元救われる可能性がありますね。
数字によってはね。
落とし穴、結構ここで出てきた数字が、やっぱり 3.7% CPI が上昇してたっていうことになると、もうね、決めつけてた後、しっぺ返しっていうのを食らうことがあるんですよ。低い数字が出れば問題ないんですけれどもね、万が一高い数字が出たときは、ちょっと短期的に、ね、ナスダック株売りっていうこともありえて、当然日経平均にも影響が出てきますね、そうなると。
まだインフレは収まってないという見方がまた広まると。
あんまりそれ、人がね、言ってないでしょ、今、そういうことって。言われてないですよ。言われてないことが出てくるとですね、はい、結構マーケットは響くんですよ。
なるほど。
去年もドル円のトレンドが変わったのが、この時期の、まさに11月に出た10月のアメリカの CPI、はい、そこで流れが変わったわけですから、確かに、この1年間に比べたら CPI の材料の傾聴度っていうのがちょっと下がってきてるなと思いますね。
はい、そうですね。だからあまりこう話題になってないからこそちょっと注目して、でも結局大したことない、何の反応もないっていうことになったら、それはそれでいいじゃないですか。
予想通りだった
りしたら、それはそれでよかったじゃないですか。
はい、 それが火曜日14日に発表されるんですね、はい、その他にもハードデータ出てきますよね、
まあ、小売売上高ですとかね、
水曜日には10月の小売売上高、
前年同月比で9月が 3.8% 伸びていて、消費者物価指数を上回る伸びだったんですよ、はい、だから今度今決算発表で7月から9月までがもう明らかになりましたね、分かりましたね、日本企業だと 5% ぐらいは増額修正されるっていう、そういう営業利益の見通しになっていて、はい、そこまでは分かった。じゃあ次、10月から12月はどうなるんだ。アメリカの消費は企業業績を考える上では当然重要ですからね、
年末商戦は国内、
そこに向けてね、
どうなるかと、
これはもう重要だと思います。でこれはよくわからないのは、もうあの強い数字が出てプラスなのか、小売りが落ちて、やっぱり小売りの数字が落ちれば、うん、ほら言った通り利上げは打ち止めだろうとか言ってプラスの株のプラスの捉え方になるのか、これはわかんないです。これはもうわかんないです。これは
マーケットがどう受け止めるかというところ、はい、そのあたりのデータで確認したいと。で今日も決算を受けて動いた銘柄、ソフトバンクなどちょっと売られたり、
これね、
今日は
これね、今日それが大事なところで、ソフトバンクグループも下げて、ホンダも下げるっていう展開になりましたよね。ソニーも下げて、かなり、あの、名の知れた大型株が昨日の決算発表の後、今日下げてんですよ。ソフトバンクグループ、ホンダ、ソニーグループ、もうね、日本で言えば時価総額が、もうトップの20に入るような会社がみんな下げてんですよ。でも、日本株が、ね、日経平均、ね、トピックスプラスになってなかったでしたっけ、これ、トピックスは、はい、今日
トピックスはプラス 1.60 ですね。
だから
そうですね、
これがあのすごく底堅い点ですよね。
ソフトバンク1銘柄で100円強を日経平均押し下げているということです
か。だから今週はこうやってね、悪い部分も出てるんですよ。
その割には
悪い部分も出てるんですけど、なんか下がった後に下げ続けないっていうんでしょうかね、うんうん、この動き見るとですね、今日下げたホンダやソニーなどもですね、来週の前半あたりはまた戻るというような、そういった地震ですとかが出てくるかもしれませんね。
ホンダは決算良かったんですよね。
これよく考えてみたら、あのホンダは結局もう 6% も下げてるんですけど、情報修正をして、で為替のあの情報修正要因が3000億円ぐらいあって、でも全体の情報修正が2000億円しかしなかったんで、まあ株を下げてるんですけど、でも増配ですとか発表してますからね、これを悪いとは言いませんよね。
まあだから市場の期待が強すぎたんです、2つともあのホンダとソニーは。
そうですね。それでまあ冷静に考えればですね、この3ヶ月の結果でね、時価総額が10兆円を超えるような会社の、その時価総額が1日で 5% も少なくなんなきゃいけないのかというと、これ言っちゃったらおしまいかもしれませんけど、
それで鎌田さん、円安だからどこも相当儲かってるような感じで見られてんで、
おっしゃる通りですね、
まあ、その数字に届かないとなんやという話になっちゃうんですよ。
まさにそうですね。日本企業だったら海外の売上高を円に転換したらこれだけ増益になってしかるべきなのにということで、厳しい眼差しで見られてるっていう、そういう状況ではありますね、うん、
来週で言うと決算は、まあ、銀行株などと出てきます ね、
すね、あのこのあたりは多分7、9月期の銀行株の内容が株価にとって決定打になるかどうかといえば、これはならないと言った方がいいんでしょうけれども、もちろんトレーディングの材料にはなりますからね、あの増配の発表ですとか、そういったものがあるかどうかは関心を持って見ていきたいですね。
はい、そのあたり注目だということでした。ここまで鎌田記者にお話伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、お伝えした通り78円35銭安い 32,568 円11銭。高いところでは 32,598 円93銭が14時50分。安いところでは9時48分に 32,248 円24銭という値がありました。そしてトピックスはプラスの 1.60 ポイントで 2336.72 ポイント、そして売買高なども固まっておりますね。プライム市場売買高16億3842万株、売買代金が4兆1106億5000万円。 そして値上がり銘柄数は全体の 59.5% の988銘柄、値下がり銘柄数が 37.9% の630銘柄、変わらずが41銘柄となっています。そして商品指標も見ておきます。直近の国内の金先物 1g 9519円プラス55円 0.58% の上昇。直近の東京原油先物1キロリットルあたり73870円550円高で 0.75% の上昇となっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。
はい、今日この後私マネースクエアさんで、月に1回のウェブセミナーの収録をして、はい、まあ、毎回夜の9時頃にそれ公開されるパターンなんだけど、まあ、その辺せいもあってあんまりチャートを今日は、まあ、ラジオでは持ってきてないんで、まあ、相場のチャートだとか相場のことはそっちでやりますんでね、
はい、
まあ、ぜひ、ウェブセミナーをご覧になっていただきたいんですけど、まず12ページ私はですね、ポートフォリオを作るために何の銘柄を入れて何を外すかということをそのやるためにファンダメンタルズ分析だとかねニュースだとかやってんだけど、はい、売買はまあコンピューターがね、勝手にやると、まあ、6つか7つ指標があって、まあ、それも入れ替えたりするんだけど比重を、まあ、これメガトレンドフォローって私の順張りのシステムなんだけど、もうひたすら相場についていくだけで、今これ、まあ、この前まで売りになっとったのが、赤くなっちゃったと。いうことで、ただあんまりね、強い感じの上げともまだ言えないんですよね。なんかまあ、ちょっとこれね、ラッパ型に下げとるでしょ、下向いて。わかります？上値抵抗線と、下値支持線みたいな、あれがパーッとラッパ型になって、
これね。戻した時でも下げがまた来
てる。そうそうそう。あんまり良くないんだけど、そうは言いながらですよ。まあ、恵比寿天井までは買いや、という話に、市場の一部では津田さんなっとるわけですよ。で、まあシーズナリーの方はまあそっちのウェブセミナーでやりますんであれなんですけど、まあ毎年ね、この10月の半ばから上げ始めて近年の相場は12月末までが一番よく上がって、まあいろんな投資家のねトータルのデータを取ると年間の収益の6割をまあ年末のその10月以降の期間で上げると10、11、12でみんな稼ぐということになってるんで、今年も買いやと、でもパウエルも、金利打ち止めだと言ってたんだけど、13ページ、まあ、その空気を表しとるのは、まあ、新興国、先ほどね津田さんがみんな金利下げとるって言ってたけど、ちょっとまあやりすぎたんじゃないかと、インフレは一時的だって言ってたのにどんだけ金利上げとるんやと、うん、でそれはいろんなとこにもうきしみが出てて、はっきり言ってアメリカ株は7銘柄の成績でね、ラッセル2000だとか小型株もまあ最近ちょっと戻してきたけど、まあ全体としたらあんまり良くねえと。で、市場がどう見てるかって言ったら、まあ来年のね、政策金利、世界の政策金利の平均は、まあ1年以内にもう低下すんだと、これからね、利上げ打ち止めだとか低下に向かっていくんだと、まあ RBA もそうかもわからないけど、で、まあ、ところがですね、これまでももう今年のね、去年の年末頃は何言っとったかって言ったら、今年の2月でもう FRB は金利打ち止めだって言っとったんだよ。いや、まだ上げとるやないかという話で、まあ、これまではその予測が全部裏目に出とったと。で、今度はパウエルさんがね、まあもう中央銀行相場ですから、まあ、何をやるんだとしたら、またちょっとね、インフレまだ自信がないと、俺は。インフレを、抑えたっていう実感が全くないんでね、まだ利上げするかもわかりませんと。言ったら、それまでにまたここ2、3日ですっごいその米債の買いが集まってきて、もう利上げ打ち止めだと。で、まあ当局が米債の発行もね予定より少なくするとか言っとんで、そんなもんね言っとるだけでそんななるわけないんですよ。だけどそれ議会が決めるんですから、ちゃんと。で借金金が足りないのにね、 だってこんだけ景気いいって言ってて、なんでこんな国の負債がね増えるんですか。クリントン政権の2期目は激減したんですよ、あの国の負債が。両立てやっとるだけっていうのは見え見えなんですよ。金ばらまいた分景気いい景気いいと、ポンジスキームじゃないですか。で、それで、まあ、パウエルは強気のことを言っとるとね、なんでこんな強気のことを言うっていうのと、言うかというと、二つあって、まあ、中央銀行の仕事自体はインフレファイトだし、インフレを抑制しないとね、変なスタグフレーションみたいになっちゃうと、大統領選挙にも逆に影響すると。だって、上位 10% がね、ほとんどの金持ってる国ですから、選挙で勝てないじゃないですか。あともう一つはドルの防衛。このブリックスプラスがね、浮上して、ロシアだとか、イランだとか、中国がアライアンスみたいになってきてる中で、ドルが弱いっていうのは見せたくないっていうのがどっかにあるんですよ。だから、まあそういう、形の上ではですね、高派なこと言っとんですけど、ただ14ページの FF 金利の市場予想を見るとですね、まあこれもう津田さんほとんど横ばいで、まあ来年の5月以降に利下げに行くんじゃないかと。うん、で、これね、利下げに行った後は今度これ 4% で止まっちゃうんだよ、津田さん。うん、その25年のね、5月ぐらいから、11月までずっと横ばいになってるけど、はい、でね、もっと先の予想しとるやつがたくさんおって、この後上がっていくんです。私が言ってるインフレの第3波はそこで来ると。だけどこんなもんもコロコロ変わってるから、もう来週になったらまた変わっとるという現状で、あ、でシーズンなのが出てきたわ。これはね、1月エビス天井だとね、1月目の
アメリカにあるんですか、
ね、ないっちゅうね、ほんの、ね、谷が東海エビスなんかやっとるわけないよと。ほいで、まあ1月からこれ見てると、1月に、エビス天井で下げて、で、2月のな、月末から2月の半ばにかけて上げて、で、3月にまた下げると。で、ここは安値、1月の安値を切っとるってことは、このチャート過去20年間の SP の平均ですよ。言えることは、ね、津田さん、株は3月買いなんですよ。で、その後は3月の安値1回も割らんとずっと上げとんだから、3月買いの12月末りと。
いいですね。
いうのが、このチャートで見てわかるんだけど。
基本1、3月は下げやすい。3月は凹みやすいって
なんですね。だけど、5月と6月は、月後半下がっとんでね。まあ、この5月、6月は捨てた方がいいという話で、まあ、この20年間、いかに株を上げたかですよ。リーマンショックっていうか、世界金融危機から14、5年経っとるのか。だから、こういうチャートになっちゃう。
ただ S&P なんて、右肩上がりの商品ですからね。
そうそうそう。そうだから、3月買いの12月末売りになっとるという。で、次、そうは言いながらね、このウォーレン・バフェットがこの前、まあ、決算発表して、まあ、現金の山が相変わらず積み上がっとると。現金って言っても、この人は短期の米国債買ってるんで、5% 以上の金利が入ってくんでね、債券運用ですよ、早い話が。だから、すっごい慎重だと。で、まあね、ノーリスクで 5.4% とか入るんだから、それ私もそっちの方がいいと思いますよ。無理する必要はないだろうと。で、まあ、バーク社の、業績についてね、語っとるのは、まあ、例の、パンデミックとかね、あるいは地政学だとかサプライチェーンの、問題とかインフレで、バーク社もかなり影響を受けてると。ただ、バーク社は、今年5月に、もう信じられないような米株のいい時期は終わったんだってはっきり言っとるんですよ。その割に個人口座で売買しとるというわけわからんあれですけど、まあそんなことでね、もう見方が、2週間ほどでコロコロ変わるということで、相変わらず猫の目のような相場になってるんでね、皆さん、まあもう本当超短期でやるか、ポジション小さくして長く持つかしないと、スイング的にやってると完全に売ってやられ買ってやられのドツボにはまるというかですね、そういう感じの相場になってるということですね。
はい、ここまでトゥデイズマーケットでした。
四国の皆さん、12月2日土曜日に高松市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。パーソルホールディングス、エルウェイホールディングス、メディロム、日比野、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で80名様をご招待、締め切りは11月24日必着です。
企業トップが語る威風堂々、
毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほら聞いてや。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ、トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう年末も差し迫って、ね、あと2ヶ月というところ、はい、弱というところになりますが、パフォーマンスはどうなってきたでしょうか。動きありましたかね。
はい、そうですね、まあ、これ前回私が来た回には、
はい、
なんと OG キウイ0回ですねなんて、
そうありましたよね。
逆方向に上がり続けた結果、はい、売りの範囲でですね、種まきはするんだけれども、なかなか実の収穫につながらないなんていう期間が ありましたけれども、今回はしっかりとそのまいた種から実を収穫している結果になっています。
はい、
前回から比べて6回の利益確定、OG キウイ935回の利益確定が行われました合計で、
はい、
でちょうど運用期間としても、こちらだいたい3年ぐらいになっています。この戦略を提示したのが、2020年の11月26日ですから、あと3週間ぐらいでもう丸3年この戦略このレンジで動き続けているということになります。
うん、
でまあ3年を目前にして、まあ、1000回には届かないかなというところではありますけれども、うん、まあ、逆に3年と考えると、営業日で考えれば、まあ、1年200日ぐらいと考えれば1日1回以上はやっぱりしっかり利益確定してたのかなというのは確認できますね。
はい
はい、で金額では5099円の利益が積み重なりまして、合計で61万9522円と、パフォーマンス全体を見ていきますと、やはり評価損真ん中に戻ってきたことによって小さく縮みました。
はい、
26671円の評価損を合わせて、運用パフォーマンス全体総合損益では、60万円目前の59万2851円という結果になっています。うん、まあ、3年間のパフォーマンス、およそ 60% 弱というところですので、年率 20%、まあ、当初考えられていた、まあ、20から 25% ぐらいというところに、まあ、レンジを収まっていると思いますので、
はい、
まあ、戦略の期待した通りの運用がこれまで、続いてきたということになると思います。
そうですね、この間のオーストラリアのハト派的利上げというところで、こうオージーが売られてこう、はい、動いたってことですよね。
でまだただですね、やっぱりこう長い目で見ていくといつかは必ずレンジを外れるということになりますから、特にニュージーランドの利下げ観測だとか、
はい、
オーストラリアはまだしばらく利下げ難しいんじゃないかとか、まあ、そういった観測が今後よりこうマーケットに浸透していくようになると、レンジを外れやすくなる可能性というのもありますので、利益が出てるからいつまでもこれは大丈夫なんだっ っていうのはこれは絶対に間違いですので、
まあ、決めつけたらダメだよね。
そういうことです、う
ん、なんかずっとここで動いてくれてそうな、ね、安心感はあるんですけど、
ペグ制じゃないんだからそんなこと、いやいや本当に動くときは動くんですよ。ユーロポンドでも何でも、
はい、OG9 位でも、
いや長くやってたら分かる、うん、それでたくさんの人死んでるんだから、はい、
まあ、本当にこの番組でも
びっくりするほど動くんですよ、
うん、あの安全かなって思ってる間トラリピのために動いてくれてますねなんて冗談で言ってますけれども、
だからそのバンドの上限下限でストップを、はい、推奨してるわけですから、はい、このそれをちゃんと入れれば、はい、その壊滅的にねもう立ち直れないまでやられるってことはないんだけど、まあ、ヨーロッパ通貨もね本当に私なんか90年代のね、前半戦から入ったんだけど、はい、こんなに動くのみたいなことで最初びっくりした、うん、あの記憶がよくあるんだけど、はい、まあ、あんまりね通貨っていうのは結構トレンド持ちやすいんでそれは注意した方がいいと、
うんうん、そうですね、トレンドが出始めたらしっかりケアをする、そして何よりもあらかじめ分散をしておくということが一番重要だと思います、はい、そんな分散、ドルカナダユーロポンド、それ以外この OG級以外にも2つのトラリピ向きの通貨ペアマネースクにエアには導入されていますので、はい、ぜひそのあたりバランスよく考えていただけると、3つの通貨ペア、3つの戦略で運用していた場合ですね、はい、合計元本300万円で運用していると、最も長いのが OG級、一番短いのは米ドルカナダドルの1年半ぐらいという期間なんですが、すべて合わせて1951回の利益確定、先週と比べて、12,228 円の利益が、上乗せされています。
3通貨ペア合わせてですよね、
はい、154,829円ということで、この3つの通貨ペアの戦略運用同時に運用した場合、パフォーマンスは、31.14% ということで、こちらも期間にまちまちではありますけれども、うん、まあ、少なくともどれも 10% 以上では現状、戦略の提示から回っているものですので、バランスよく、一番今パフォーマンスがいいから全てをそこにつぎ込むではなくて、まずは分散というところに意識を置いて運用していただければと思っております。
うん、トラリピエース戦略ということで他の通貨ペアも進めしている、それぞれに、まあ、見直しが必要な場面も出てくるかもしれないけれども、はい、今のところうまくワークしてくれていると。
まあ、これはあのエビス天井もあんまり関係ない
通貨ペアですもんね。
大変さが持っていいと思うんですよね、あれ基本的にはまだしばらくは上田トレード続くだろうと。ただやっぱり来年は気をつけなければいけないところもあるので、
周回遅れの日本の利上げと、世界各国の利下げが一緒に来た時は怖いよね。
そうですね、
まあ、だけど OG 給与は関係ないけど
ねと思ってしまうんですけどね。
マレーシア来年松田さんがその通貨ペア作ってくれるんじゃないかと思って期待してんだけど、
ね、ということでパフォーマンス結果紹介してまいりました。ここからも楽しみにしたいと思いますので、また来週よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア、
あなたもマネースクエアのトラリピで FX-CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの口座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規口座開設キャンペーンも開催中です。口座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業、 関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように。心が整えば今日も明日もきっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる音がある。ラジコ。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは金利が上がってネズミ講経済も終盤戦
という、もうね、40年間のね低金利時代が私は終わったと思ってるんで、そうじゃないという人もいるんですよ、はい、ただし今度金利低下とかデフレになったら、それはね世界恐慌クラスの不況だとか、あるいは戦争勃発とかね、でデフレになっちゃうともう戦争でしか抜けないんですよ。そういう長期停滞論っていうのをサマーズがやってるけど、まあそんな長期的な話を置いといて、その18ページ、まあこれね、世界の中銀の資産っていうのはどんどんどんどん今赤のラインで減ってると。で、SP500 が白のラインなんだけど、これはまあ下がってアメリカが QT やってんだから叱るべきだろうと。で、上がっとるのはおかしいんじゃないかと。まあこの人はゴールドを買えっていう立場の人なんで、まあそういうポジショントークにもなるんですけど、で、その隣がね、ブラックスワンのファンド運用者って、ナシム・タレブってブラックスワン書いたね、まあもともと運用者ですけど、まあ彼は非常にまあ過激なレバノン人と言われてるんだけど、その、このファンドが完全ヘッジをしてね、みんな買いたいんだけど買えないんですよ。その、なんだっけ、ユニバーサーっていうファンドを買いたいんだけど、で、まあ相場の、ね、上げ下げに完璧なヘッジをしてくれると言われてるファンドなんですよ。それが警鐘を鳴らしとってね、これもう FRB が利下げで転じた時を懸念してると、私も懸念してるんだけど同じこと言っとって、まあ利下げになったら相当やばいと、この相場は。いうことで皆さん利下げの声が聞こえてきたら気をつけてください。で、19ページ。これまあ先ほど言ったイールドカーブが立ってきたと。フラットの時はいいんですよ。不景気が来ますよっていう合図なんだけど、それが立ってくると、その後株の急落とかね、イールドカーブはなんで立つかって言ったら、短期の金利が下がって、長期がまあ、上がるっていうパターンでね。要するに、短期がなんで下がるかって言ったら、利下げするからですよ。だそういう観測が増えて、イールドカーブが立ってきてんで、まあ、ちょっと注意だろうと。で、その横は、アメリカのね、利払いが1兆ドルを突破したと。こんなもんね、持続不可能なとこまで、もう借金のね、利払いで、そのうち予算のね、日本みたいに4分の1ぐらいね、国債の借り換えとか利払いに、当てんならんと。だけど、日本はそれやってるじゃないかと。大丈夫だって言っとんだけども、日本はまだマイナス金利ですけど、だからできるんですよ。日本も金利上がったらアウトですよ、それ。アメリカはもう、あれで10年国債でこの前 5% まで行ったわけだから、そんな悠長なこと言ってられませんで、と。で、20ページ。まあ、これはまあ、ゼロヘッジの、と投稿された記事で、まあ、金利ショックは政府のネズミ講ゲームを破綻させると。国債債券市場では金利が上昇しており、数十年にわたる債券利回りの低下 傾向間違いなく崩れてる。私もそれ思ってるんですよ。だから何かあったら金ばらまいて対策打って株を上げといたらええんやっていうのができたのは低金利だからできたんですよ。実質インフレとかね、そういう時代が1980年、アメリカのね、政策金利 20% から下がりまくってきたわけだから、それが今や地政学も含めて不可能になっちゃったと。でその隣、まあこれが今アメリカの、財源別の歳入の、まあ要するに収入はどうなってんだと。いや、そんなに景気いいのにね、なんでこんな借金が雪だるまのようにね、スノーボール状態でしょ、俺。おかしいじゃないと。で、雇用統計だってね、変な二つ仕事してる人のカウントとかね、政府職員ばっかりですよ。一体こんなもん景気いいんかいと。まあ、それでもね、クレジットカードを利用してバンバンまだ消費してますんで、だけど、その、クレジットカードも相当やばいんじゃないのというところまで今来ちゃってると。
延滞がね、増えてたり。うん、
だからまあこれね、どこの国も最後ローマ帝国も含めて金利の上昇中かインフレなんですよ。その国家の最後っていうのはね、帝国の最後っていうのは。で、その21ページ。これはまあ今この前ウィーワーク潰れたけど、あんなもん潰れるの前から誰でも分かっとるのに、ずーっと株主に持っとったわけですよ、ソフトバンクも。で、びっくら超えたみたいな話になってんだけど、いや分かってるじゃんと、そんなの。でしょ？だから商業不動用不動産も危ないってみんな分かっとんだけど、誰も気にしてない。ウィーワークだってみんな株主持っとってみんな株主損しとるんですよ。創業者は未だに億万長者ですよ。あの人今度新しい企業スタートアップしますんで、もう金が集まってきても。で、その隣、まあ隣でね、いや、これはまあだからその商業用不動産が危ないというですね、チャートです。で、22ページ、これはまあピーター・シフがね言っとるのは、前回の大不況というのは2007年12月に正式に始まったと。で、当時大丈夫だと、アメリカ経済盤石だとみんなが言っとったわけですよ。まあ当然立場上そう言うんでしょうけど、で、それどうなったかは皆さんご存知の通りでね、当時は誰もそのことに気づいてなかったから、一般人は誰もね、景気いいと思っとったの。リーマンショックなんか来ると思っとらんかったんですよ。で、ゴルディロックスだなんだかんだ言っとったんだけど、結局ね、アメリカ経済素晴らしいと、バイデノミクスは素晴らしいって言ってても、結局はまあ、その後ドスンと来ちゃうというのが、まあ、一般的なパターンなんですね。で、その隣、これ、地政学リスクについてね、パウエルさんが言うと相場が急落するんで、この人が出てきて、今週一応釘を刺しといたということでね、まあ言いにくいのは部下にやっとけというよくあるパターンですよ。まあだから私はね、地政学が今、中東の紛争がもう完全に短期決戦で終わらなくて、ロシア、ウクライナみたいに長期化するというのが確定的になった今ね、はい、そのぶつかるのはぶつかるんですよ、どっちにしろ。それの時限爆弾が先送りされとる中での、つかの間のね、金利低下観測だとか、シーズナルチャートで年末買いだとか、私ももしかしたら年末まで買いじゃないかっていうレポートを書いたんですけど、まあそれはどうかわかりませんけどね、そういうね、冬の中の小春日和みたいな、一時なんじゃないかと。まあ来年の1月には津田さん、恵比寿天井が待っとるんでですね、気をつけないとですね、いう話ですね。
はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。
私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
マネースクエア、投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略、ここから伺っていきますが、津田さん、来週はどの通貨ペア注目しましょう。
はい、まあ、来週は材料でいうとですね、先ほど鎌田さんがおっしゃった通り消費関連というのが非常に多いんですけど、
はい、
まあ、やっぱりシンプルなもの、シンプルイズベストと、
うん、
で昨日の M2TV でも言ったんですけれども、やっぱりボール球っていうのはやっぱ打たない、高級筆だっていうのが、
北球を打つんじゃない
の、北球を打つんですけどボールは打たない。
なるほど。
で、王貞治さんなんかもこれはもう868本打ちましたけど、フォアボール選んだのも日本一。
なるほど。阪神選球眼ですね。
選球眼。阪神タイガースもあれのあれしましたけれども、はい、フォアボール数はセパ両リーグで1位、うん、要はまあ悪い球ならいかないということで、まあ、例えば大変そばもいいなというのもありますけれども、基本的にはですね、出口も見据えながら行かなければいけないという中で、やっぱり先ほどの小暮さんの話じゃないですけど、シンプルなのは OG キウイかなというふうに思うんですね。まあ、それを含めた世界、戦略通貨で、シーズナル、これ毎回言ってますけれども、10月末は一回戻りやすいんだというふうな話をした後に、11、12っていうのはやっぱり下げやすいという。
この通り下がってきたね。
そうなんです。20年間のデータですから、まあ当然全くそれ同じようにたどるってわけじゃないですけど、やっぱりデータっていうのはありますから、この辺はですね、乗るべきかなと。そこ。
でもこのままだったら大相場になっちゃうじゃん、これね。
まあ、相対的な上げ下げだと思うので、トレンドはですね、チャート見る限り、そう
って、まあ、これはだから値幅を表すものではないということです。
まあ、パーセンテージっていうふうに見てもらったらいいと思うんですね。で、ちょっと次のページ見ると、これが OGQ の週足のチャートでいうとですね、まあ壮大な三角持ち合いをしているというふうに見ていいと思うんですね。で、やっぱりこう黄色の丸っていうのは10月末で一回戻してきて行ったんですけど、 1.1 までは行かずに今ちょっと折れてきてると。で、これは前半でも申し上げた通り、 RBA がハト派的な利上げをしたということと、月末に控えているニュージーランドをちょっと警戒しているというのもありますけれども、まあ、基本はですね、この辺りでうろちょろというふうな感じがあるので、12月にかけてはですね、ちょっと下方向を見た方がいいかなという感じがします。で、それに比べて丸14番ユーロポンドはどうかというと、まあ、警戒すべき欧州通貨というのがあって、一時はもうポンドはもうじゃじゃ馬で、西山さんもとにかくやらないということで決めておられたような通貨ですけど、まあ、ユーロと組み合わせてもどうかというと、やっぱり12月はユーロが強いというふうなデータがあるんですね。で、ユーロポンドにしてもやっぱり11月に 1.5 になって12月に上げやすいという一応データがあると。で、そこで見てユーロポンドの週足を丸15番で見ていくと、まあ、基本ですね、じわじわ上げてきて、で、上値抵抗っていうのが今のところ抑えてはいるんですけど、ちょうど52週移動平均線っていうのが今 0.875 ちょっと超えるぐらい、
この前後1年移動平均だよね。
そうなん、1年間の参加者のコストっていうことは非常に居心地のいいところに今来てると。
うん、ど真ん中か。
そうなんです、まあ、上にも行きやすい、下にも行きやすいというふうな、状況ではあるんですが、今日の、社内のレポートにも書いたんですけれども、ここで言うと、例えばボリンジャーのプラス2シグマとか、赤色のこの雲の上辺であるとか、これがだいたい 0.875 ってことは、ここを超えたらもしかしたら上昇モメントアームが強まる可能性があると。で、シーズンから見たら11月は横ばいが多いんだけれども、上に向かったら12月は強くなりやすいってことは、やっぱりそっちに乗るべきだと思うんですね。なので基本的に上に注意と、
まあ、確率にかけるゲームだからね。
そうですね、確率の高い方にベットするということでいくと、まあ、0.9 ぐらいまでは十分あり得るんだというふうに見た方がいいかもしれません。
はい。
で、丸16番、もっとシンプルなのはですね、ドルカナダかなというふうに思うんですね。これも11月12月、まあ、年末最後はちょっと下げやすいんですけど、これも同じように11月12月にかけて上げやすいという一応データがあると、うん、で、チャートを見ていくとどうかというと、丸17番、一番シンプルなのはドルカナダかなと思うんですね。日足、週足、月足ともに上向き、
うん、
で、カナダが最近ハトにこうどんどんやっぱり来たと。で、ドルはどうかというと、まあ、パウエル発言でもありますけれども、やはり、多価的なファイティング構造を取ると、うん、非常にシンプルになってきていると。で、週足で見てもですね、じりじり上げていくような今チャート形状になってて、まあ、これも上昇バンドが続くかどうかというところでありますが、 1.35 から 1.4 の間っていうのがコアレンジなので、まあ、OGQ もシンプルではあるんですけど、よりシンプルなのはドルカナダかなというふうに思います。なので、 まあ、売り上がっていってもいいんですけど、例えば期間を決めるんだったら、例えば買い下がっていくとか、いうのも一案かなと思いますが、1.35 から 1.4 というのが、コアということで見ていただければなというふうに思いますね。
なるほど。
このあたりちょっとね、あまり動きがないものにシーズナルがちょっと変化が特徴があるっていうところはちょっと乗っていきたいなという気もしますよね。はい、ということで来週にかけて注目してみてください。ということで今晩またセミナーの動画が上がるということですかね、はい、そちらも
西山さんの9
時頃はしますかね、
はい、9時頃ですね、夜
のこちらもチェックしてみてください、はい、番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア佐田亀
曽若林理香でした。さよなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。